フェスティバルジャンキーポッドキャスト津田翔太郎です。今日は長野県白馬村にやってきました。海外ではないんですが、海外フェス感満載のフェスティバルにやってきたので、今日はレポートしてみたいと思います。フェスの名前がスノーマシーンといって、あまり日本のフェス好きの方には聞き慣れてないフェスかもしれないんですけど、海外の人が知っている日本のフェス、まあ、特にオーストラリアの人が知っている日本のフェスとしては、フジロックとかサマーソニックにもしかしたら並ぶかもしれないぐらい、そういう こう特殊なフェスが日本で開催されていましてですね、毎年2月の末から3月の頭にかけて、この長野県の白馬村で開催されている、ダンスミュージックを中心とした、フェスティバルなんですけど、ラインナップとしてはかなり豪華で、ディプロ、ニーナ・グラビッツ、トッド・テリエ、ビジー・ピー、そうそうたる DJ、 日本人でも大沢慎一さんとか、出ているような、そういうフェスティバルなんですけど、あんまりこう日本人には知られていないと。こういうウィンターフェスティバルというんですかね、冬のフェスってあんまりこう人気というか、こうメジャーなものが少ない中、ちょっとこう異質なフェスティバルなので、潜入してみようかと思うんですけど、ちなみにですね、僕今日あの白馬に着きまして、4日間開催されて、夜もやってるので、最後の日をオールナイトとするのであれば、5日間にわたって開催されてるフェスなんですけれども、大きくざっくり説明するとメイン会場っていうのが白馬の中にあって、もともとはキャンプ場なんですかね、その結構広いエリアを、本当に野外ステージみたいな形でステージがあって、今遠方に見えてるんですけれども、レッドブルの、よくフェスで見るブースがあったりだとか、メインのステージがあったりだとか、するんですけれども、それ以外にも面白いポイントがいくつもあって、このフェス自体がですね、ウィンタースポーツ×音楽フェスみたいなのをテーマにしていまして、4月に出版する僕のガイドブック、そちらにも紹介したんですけど、そこでの紹介文をちょっと、読んでみたいと思います。音楽×ウィンタースポーツ、オーストラリア初の絶景フェス、スノーマシン、長野県白馬村のリゾートにて開催される音楽とスキーをテーマにしたフェス、オーストラリアで人気のワインマシーンというフェスティバルの姉妹フェスで、ニュージーランドと日本でこのスノーマシンという形で、開催されていると、スキーやスノーボードを楽しんだ後に DJ パーティーを楽しむ独特のスタイルが、外国人旅行者に人気というふうな、アーティストでいうと、先ほども話しましたが、ニーナ・グラビッツ、ディプロ、ライム・コーディエール、ビジー・ピー、新一・大沢みたいなことを書いてるんですけれども、主催者のコメントとしては、5日間続く爽快な音楽、息を飲むような雪景色、そして忘れられないスキーの後のスリル、アルプスの街全体を舞台にした特別な冒険の準備をしようというね、そういうテーマの、フェスティバルが、開催されておりまして、フェスティバルライフにですね載せたんですよ。毎年リストには掲載していたんですけど、毎年ニュースとかは出してたんですけど、今年ニュースで出したらかなり反応があって、なんだこのフェスはと。実はそのコロナ禍以前から開催されていて、僕が行こうとしたのは2020年の春、まさにコロナ禍が始まったタイミングぐらいで、日本のフェスが続々とこう中止延期を発表している2月3月ですよの時に、3月に開催できたのがスノーマシーンだったんです。で、行こうと思ったんですけど、当時もあの移動がどうだって話もあったりもして、実際僕は現地に行くことはできなかったんですけれども、コロナ禍を経て、白馬はね、僕何度も来てるんですが、この冬の白馬に戻ってきたという、そんなフェスティバルでございます。で、さっきも言ったその街全体みたいな、なんか今メインステージ向かってるんじゃないのって、こうメインステージまで今向かってて、これ以上近づくと多分音が入ってしまうので、今、近くにある橋の上で撮っているので、車の音であったり、こう水の音みたいなね、川は凍らず流れているので、そしてこう遠方にはね、こうあの山々が見える、白いね、雪が積もった山々が見える中、こう川が流れて橋が通って、その橋を渡ると、フェスの会場が出てくると。 そして今フェスのスタートしたぐらいなので、こうシャトルバスでフェスの会場に来てる人がいたりだとか、歩いて現地に向かってる人だとか、どんどん車でこう来てるっていうような、まあ、車は止められなさそうなので、まあ、バスでね来てる方、車はこれただ通り過ぎる方だと思うんですけど、まあそういったフェスティバルになっています。でその街全体みたいな話を戻すと、ただただその街の中で例えばアフターパーティーをどっかのカフェでやってるよとか、ライブハウスでやってるよとか、まあそういったものはたくさんあると思うんです。そういったものはあるんですけど、もちろんアフターパーティーみたいなのもあるんだけども、そうではなくその街中っていうのがスキー場なんですね。そのゲレンデの中にステージがまあ5つぐらいありまして、まあ、スキーを滑らないといけないステージがあったりだとか、まあ一つのステージはちょっと行ってみたら、まあ、スキーを滑らなくても一応そのリュートに乗って往復券を買わないといけないというような、まあ普通にスキーすればいいって話なんですけど、スキースノーボードをしてそのステージに行ってまた降りて楽しむみたいな、そういう遊び方ができる、フェスティバルで、本当日本でも珍しいし、あんま世界でもこういった形のってなくて、もちろんトゥモローランドウィンターっていう、まあダンスミュージックの大きいパーティーがトゥモローランドベルギー本家本物なんですけど、フランスであったりだとか、スノーボミングってフェスが、あれはオーストリアかな、でヨーロッパであったりして、そのスキーと音楽フェスっていうのは組み合わさってるものはあるんですけれども、まあ、そんなに数も多くないし、こういう形で日本でっていうのは本当珍しいっていう形ですね。で今ちょうどウィンターシーズンじゃないですか、冬、まあ、2月末なんで、ウィンターシーズンなんですけど、これヨーロッパもだからウィンターシーズンなわけですよね。ヨーロッパのにはそういったフェスはあるんですけど、まあ、ヨーロッパの人たちがたくさん行くというか、ヨーロッパ人は今こう夏のサマーフェスティバルを遊べないからに、そういうウィンターフェスティバルがちょこちょこあったりして、まあそういうパーティーとかもあるんですけど、日本でこれをやったとて日本人はねもちろん来たらいいけどっていうターゲットに実はなってなくて、オーストラリア人がターゲットです。オーストラリア人が、まあ、今ニセコだとか北海道のこの白馬、長野県の白馬にこのスキーを楽しみに来るんですね。なぜかというと季節が逆だから、僕があったかい地域を求めて日本の冬にオーストラリアのフェスに行くように、逆にスキー好きスノーボード好きの方は南半球の方が日本にこうやってやってくるっていうような文化というか、この流れがあって、まあ、その人たちをターゲットにしたパーティーなわけですよ。だからこうフェスティバルと観光と、それとウィンタースポーツが結びついた、まあ、本当に新しい形だし、ある意味ね言葉で言うとこうインバウンドみたいな、外国の人を連れてきて旅行を楽しんでもらって、さらに音楽フェスを楽しんでもらうっていうような、この逆だから、季節が逆だからこそ、この南半球の人たちを日本に持ってきて音楽とスキーとスノーボードと、まあね、温泉とかを楽しんでもらおうという形のフェスなので、まあ、早速潜入してもうあの会場に入ったりしてるんですけど、メイン会場に行きたいと思います。メイン会場はですね、まあ、割とダンスミュージックって、割とというか完全にダンスミュージックのフェスティバルなので、音があまり取れないなということもあって、まあ、ちょっと離れてまた撮ったりだとか、まあ、移動しながら撮ったりっていう形でやっていきたいと思います。それでは行ってきます。スノーマシーン2024 in 白馬。とにかくですね、作り込みがやっぱ面白くて、例えばこの今お酒に並んでるんですけど、そもそも外国人しかいないっていう、あの店員さんも外国人の方ですし、もちろんお客さんももう9割9分外国人なんですけど、例えばあの温かい飲み物ホットドリンクスって漢字で書かれたりだとか、こうなんですかね、ポーワードスピリッツっていうのはあの、ね、レッドブルとウォッカみたいなところです、注がれたスピリッツって書いてたりだとか、こうちょっとこう日本人じゃ作れないこの外国の漢字、外国人が思う日本っていうのをすごい体現しているようなエリアになっていて、もちろんそんなにこう食事エリアがすっごい広いってわけじゃないんですけど、まあ、20-30 店舗あって、まあ、フードキッチンカーみたいなのがあったり、そのバー、オフィシャルのバーみたいなのがあるにプラスなんか横丁みたいなのがあって、今ちょっと通ってみますねですね、今横丁にやってきまして、渋谷メルトダウンアルバトロスバーとか、ちょっと音楽入っちゃうかもしれないですけど、ちょっとあの店の音楽なんで、 なんか屏風みたいなのが置いてたりだとか、非常階段って書いて、これどっかから持ってきたんでしょうね。あとね、あの店の前に看板で入浴時間って書いてて、この入店時間のことをね、なんかなんかこんな感じいいなと思って持ってきたんでしょうね。で、ほんと横丁のプレハブみたいなのがあって、その中に人が入っててお酒飲めたりだとか、バー原宿ね、ホーリースモークス、いろんな語もあの外国人が思う日本が体現されてますね。一番絞りの看板がなんか突然置いてあったりだとか、中入るとね、なんかおしゃれな、うん、お姉さんが今お酒作ってますけど、みたいなところがあって、まあ、ちょっと中入ると音が入っちゃうんで、スノーマシンゴールデン街って書かれてますね。いや本当にね、面白い。これね、日本人が作ってないからこそ、こう実現できる感じというか、もう本当に海外フェス来てるみたいだわ。でもなんかこうなんかちょっと違う、なんていうの、僕今全員外国人です。目の前の人全員外国人なんですけど、おそらく全員オーストラリア人なんですけど、いやー面白いな。なんかね、もう不思議な空間です。ただステージとかもほんときっちり作り込まれてて、今ちょうどあの転換の時間なんで、もう慌てて撮ってるんですけど、これまたあの始まっちゃうと、会場自体がワンステージ、メインステージはですね、ワンステージなので、バーがあったりだとか、レッドブル あのよくあるバーがあったりだとか、さっきの横丁があったり、フードカーが並んでて、オフィシャルのマーチ物販があって、で食事入り、オフィシャル そのお酒が買えるエリアとかあるんですけど、そこまでめちゃくちゃ大きいってわけじゃないんですけど、これはもうパッと見る限り、ステージ上今 2,3,000 人ぐらいはいるなっていうような感じで、もっともっとたくさん、キャパシティ自体はいくらでも広げられるっていう感じなので、でトイレとかも綺麗くて、さっきこう主催の人と話して裏にも入らせてもらったんですけど、その VIP のエリアに入らせてもらったら、あの綺麗なトイレみたいなのが書かれてて、あの水洗トイレが人気なんですって。なんかこうそこをこう押し出すみたいな、やっぱね、日本のフェスだと水洗トイレがたとえ VIP エリアになってもそこまで押し出さないじゃないですか。けどやっぱこう外国の方がするとそれが、まあ、面白いというか価値になるというか、この、まあ、それがやっぱ面白いなってい こう日本なだけど、日本人がいいと思うようなものだけじゃないものがフィーチャーされていたりだとか、それでいて海外フェスとはまた違うその日本へのリスペクトとか、なんかそういうものがすごい随所に感じられて、なんか正直もっとなんて言うんですかね、こう外国人のパーティーレイブっていうイメージで来たんですけど、それよりはなんかこう いい意味で上品というか、まあ、上品って言ったらあれだな、もう本当にフェスティバル、海外フェスなんだけど外国人がたくさんいるんだけど、日本のフェスの面白さ良さも入ってるっていう、なんか本当に不思議な空間なんで、もっと日本人来ても全然楽しめる、なんか不思議なもので、行くのも遠いし、なかなか、ね、情報もまだ少ないんですけど、これ来年あるよ。これは面白い。なかなか海外フェス行けないよっていう方とかは、ここ来ればある意味海外フェス気分も味わえるし、まだこのフェスティバルシーズンがインしてない前にフェスも味わえるっていう、これもしかしたら新しい遊び見つけたかもしれないです。いやーちょっとまだまだ、ちょっと回っていこうと思います。あのさっきね、あのフーディー、あのなんていうんですか、日本語で言うとパーカーか、パーカー買おうと思ったらそこだけ外国価格で1万4000か5000円ぐらいしたんで、それたっけと思ったんですけど、まあね、外国人の方からすると今円があれなんでね、全然そんな大したことないかもしれないです。ちょっとこれは買っといた方がいいかなと思って今行ってきます。スノーマシーン楽しんでいますが、今一回ですね、会場のメインのステージにいたんですけど、だいたい一周してちょっとご飯食べたり飲んだり、関係者の方と喋ったりして、まあ、オーストラリア人陽気なんで、飲んでるといろいろ酒おごったりおごられたりしてたんですけど、一旦あの荷物を物販を買って踊ってたら、結構雪が降ってきて濡れてしまいそうだったので、あのリュックとか持ってきてなかったので、一回荷物を置きに宿に戻って、でもう一度向かってる最中なんですけど、 僕はメイン会場の近く、まあ、歩いて15分ぐらいのところに、宿を取りました。白馬の八方というエリアで、お昼はそこであのスキー場というか、スキーを楽しみながら、ゲレンデで、DJ プレイを見れるみたいなところも、まあ、歩いて15分ぐらいだしっていう、エリアに泊まってます。まあ、ここ以外にも、いろんな、4つか5つぐらい、ちょっとシャトルバスで移動するようなエリアでそういうゲレンデでプレイを楽しめる昼間っていうエリアがあって、でこの八方っていうエリアが、まあ、比較的メインに比較的というかメインに近くて、さらに昼間も楽しめる。そしてあのバスターミナルがあってですね、僕はバスで来たのでそこが一番近かったので、ちょっと宿はちょっと高かったんですけど、そこに宿を取って、まあ複数人で来れば、僕今回一人なんですけど、まあ割ればそんな、なんかまあ富士ロック泊まったりだとかサマーソニック泊まったりだとかロッキンジャパン泊まったりだとか、まあそういうような普通にフェスティバルの価格には、しかもウィンターシーズンなのでなってるけど、まあ泊まれるかなって。僕はだいたい1万5000円ぐらいですかね、一泊、まあ、素泊まりですけど、ギリギリで取ったので、まあ、そんな感じでした。もしかしたら早めに取るともう少し安いかもしれないんですけど、まあでもね、このシーズンまだまだあのスキー客、多いので、まあ、ちょっと宿は高くなるかなという感じで、今あのロンティーをね、カタカナでスノーマシーンって書いたロンティーを買って、それが結構濡れちゃったので、まあ、1回帰ってまた15分ぐらいかけて歩いていってるというところです。で、会場内の飲み物とかは、その持ち込みに関しては制限されてるけど、中で結構もう本当に食べ物何でも買えるので問題ないかなと。僕基本、あ、今花火が上がった。これはフェスと関係あるのかな。ちょっと待って、話を戻しますね。基本あの海外フェスに行ったら、だいたいビールの価格と、あと僕はレッドブルウォッカが大好きなので、だいたいレッドブルとウォッカをこう混ぜてやってくれって言ってやってもらえるので、その価格でだいたい見てるんですけど、まあ、アメリカとか行ったらなんかレッドブルウォッカが2000いくらでしたみたいな話したんですけど、今回レッドブルウォッカ1200円、意外に健全じゃないですか。日本のフェスならね、まあ、1000円ぐらいのとかありますけど、まあ、そんな高くない。ビールもまあ1000円ぐらいとか、まあ、そこまでめちゃくちゃその観光客仕様にはなってないのかなという感じです。なんかこう SNS とかで白馬でご飯食べたら3000円でしたみたいな、まあ、もちろんそういうのもたくさんあるんですけど、外国人向けになってたりもするので、ただ、まあ、会場内はまあ高いけど、まあまあまあ知れてるな。ピザもまあ700円800円ぐらいで食べれたかなっていうのがあったので、あとまあ普通になんかこうちょっと食べたら1500円とか、まあ、そういうのもあったので、まあ、外で食べてもいいですし、まあ、中もそこまでめちゃくちゃその海外フェスみたいに高いってことはないんですけど、日本のフェスに比べると少し高いかなと、そんな感じですね。で今会場に向かってるんですけど、まだメインというか全然ラストの時間じゃないですけど、まあ、帰ってる人もまあいて、この後まただいたい夜21時半もう少しかね、22時ぐらいにはあの終わってしまうので、メイン会場は野外ので、そこからアフターパーティーが、まあ2カ所ぐらいで開催されるということで、まあ、そのパーティーもなんか行こうよみたいに誘われてるので、まあ、行こうかなと思うんですけど、まあ、基本はこういう感じで、まあ、お昼はゲレンデでパーティー楽しんでスキースノボして、まあ、しなくても全然あの入れるエリアもあるし、でもう夕方4時半とか5時ぐらいからはメインステージの方に行くと、で 4,5 時間楽しんで、でアフターパーティー、まあ、そんな感じで4日間繰り返されるとっていうのが流れですかね。いやでも本当にね、めちゃくちゃ楽しい、あのこうちょっと刺激が欲しい、自分にとってはこんな日本ではこんな体験できないし、こうなかなかね、あの冬の間海外フェス行けないとか、まあ、いろんなことあったりするんですけど、もうね、刺激ナンバーワンフェスティバルじゃないですかね、今日本で開催されてる。こうプチ海外気分も楽しめますし、まあ、もう今もう前見えないぐらい吹雪いてますけどそういうのも含めて、あの非日常感はたっぷりあるので、ぜひ来年ね、足運んでいただけたらと思うんですけど、タクシーとかもねちょこちょこまあ走ってはいるんですけど、まああのスノーマシーンの会場を結ぶシャトルバスみたいなのもしっかり走っていて、それは無料で乗れたりもするので、まあ、そういったものを活用したりだとか、まあ、ちょっと値が張ってもメイン会場の近くに宿を取ってみるとか、自分が好きなゲレンデとか滑りたい山がある人はその岩岳とかですね、こういろんなエリアがあるので、そこの近くを、宿を取るっていうのがまあ正解かなと。いやちょっとメインステージの方からね、音がちょっと鳴ってるので、あのこれ以上撮ると音が入ってしまうので、まあこんな感じで、 まあ夜もまた撮るのかな、撮らないのかな、まあでもお昼をねレポートまだできてないので、まあそこもしっかり、やっていきたいと思います。それではまだまだ夜を楽しみたいと思います。現在白馬の八方というエリアにある、八方ゴンドラリフトから、上に、上がってですね、ステージに行けるんですけれども、基本的には、スキーとかスノーボードをするためのこのリフト、まあ、ゴンドラですね、ゴンドラに乗って上まで行ってですね、でそこでライブ DJ のパーティーみたいなのを楽しんで、まあ滑走して降りてくるっていうのが基本的なスタイルなんですけど、まあもしあのスキーとかスノーボードしないっていう方も、まあゴンドラは普通にあの走っていて、走っていてとかあの往復しているので、まあ下りに乗ってる人はほとんどいないですが、まあ登って、まあ、下ってくるっていうことができます。もう本当にこうもうあのメインステージとは違ってですね、あたり一面こう白銀の本当のゲレンデ、ザ・ゲレンデの中でステージがあるっていうので、まあ、本当に自然に勝る、演出はないなっていうところで DJ を楽しめるというものです。昨日とかここでトットテリエが、DJ やったり、あのディプロも予定にはなかったようだった気がするんですけど、そこでプレイして、SNS とかでも結構それが出てて、その様子も見れるので、まあ、どんな感じか、そんな大きいステージではないんです、そのメインステージほど大きいステージではないんですけど、DJ のプレイがお昼の間楽しめると、まあ、夜はまた、メインのアリーナで、パーティーがあるので、という感じです。で、こういうところがいくつかあってですね、今アプリを、開いて、アプリがね便利なのでアプリをダウンロードしていただけたらと思うんですけれども、地図をぐーっと広げてもかなり遠くのエリアにも、この音楽のステージがあってですね、例えば栂池というエリアにはオフピストステージっていうのがあったりだとかですね、これはシャトルバスで行かないとちょっと行けない距離ですよね。他が、岩竹はザ・ティーハウスステージっていうのがあって、これもまあゴンドラとかリフトに乗って行くという形があって、まあ、そういうのがいくつかあるっていうような感じです。で一番まあメインとされているのが、この八方のエリアでオークリーファーストベースステージと言いましてですね、ここが大きいところなので、でゴンドラに乗っていくと、基本的には、まあ、スキーする人用なんですけど、さっきも言ったんですけど、まあ、一般の方でも乗れたんですけど、今の時間ですね、ちょっと風が上がきついからスキー板を持っていない人は、乗れないということで、まあ、そういう時間帯もあるので、まあ、ちょっと気をつけて、行っていただけたら、まあ、スキーする人、スノボする人は全く問題がないということで、そんな感じのレポートになります。本当にね、昨日のメインステージもそうだし、まあ、今日のこの他のいろんなゲレンデのステージもそうなんですけど、自然に勝る演出装飾はないなっていうのを本当まざまざと実感しましたね。で、他何を昨日、あ、夜はですねアフターパーティーがあって、そのメインステージの方でディプロの、プレイを見てから、まあ、移動してっていう感じで、まあ、そこからまあ 2,30 分ぐらい歩いてもう行きました。シャトルバスも出てたんですけど、混んでたので歩いて行って、まあ、寒いんですけど、まあ、歩けなくはないっていう感じなので歩いて行ってですね、サルーンっていう場所が、まあ、なんていうんですかね、リストバンド控えたりだとか、グッズが売ってたりするっていう場所があって、もともとはこうライブバーみたいな感じなんですかね。ブリザードっていう店で本格イタリアンピザ生演奏 DJ やってますみたいなところが、その2階がサルーンっていう形で、まあ、なんていうかインフォメーション兼ねた場所になっていて、アフターパーティーやってたり、お昼は、リストバンド控え所になっているという、でそのまま、まあ雪山に登ってスキーができるという形に、なっています。でちょっと話が行ったり来たりしますが、その昨日ディプロのライブ見てね、あのやってる時吹雪ぐらい雪降って、もうこのなんか白馬の雪ってこうなんていうんですか、大きいですね、この粉雪みたいな、けどめちゃくちゃ寒いかっていうと、まあお酒も入ってるし、まあ結構防寒僕はしてたのであの問題もないんですけど、まあみんなスノーボードする格好の人もいれば、もうスキースノーボード終わって普通にちょっと大丈夫みたいな格好で、そうスニーカーじゃないみたいな格好で来てる人もいたりはするんですけど、基本的にはあのスキースノボされる方はそのままの格好とか、ある程度そういう感じの格好でいいのと、僕はこのスノーブーツですね、今スノーブーツを履いて、濡れない結構足首より高いところまであるものを履いてるので、まあ濡れなくて問題なかったんですけど、あとねあの 白馬で、そのウィンターシーズンとはいえ今あったかいんですね。あの割と昼間あったかいので、あのゲレンデとかは全く問題ないんですけど、あの雪はあのそのメインアリーナのところは雪もあるんですけど、どちらかというとあのなんていうんですか、泥、雨になってきちゃったりする、まあ、泥がやっぱすごくて、泥対策で長靴履いてる人とかもいたので、もしかしたらその割とハイカットの、 あのおしゃれなスノーブーツって汚れてしまうので、ちょっとこうなんていうんですかね、あの長靴っぽいのを着て、でまあ足元滑らないみたいな、結構滑るんで雪なんで、まあ、それだけ気をつけていただければいいかなと。で僕はですね、パンツヒートテックとかも入れたら3枚ぐらい、普通一番下になんかこうヒートテックみたいなの履いた上で普通のパンツ履いて、その上で防水のパンツを履いてますね、ゴアテックスので、上は、ヒートテック着て、パーカーを着て、でノースフェイスのジャンパーでダウン、ちょっと小さいダウン着て、その上から防水の、ジャンパーみたいなのを着て、もう今同じ夜と同じ格好してるんですけど、めちゃくちゃ暑い、もう日差しがつく、今何度なんだろう、今見てみよう、今ですね気温で言うと、もう4度あるっていうね、昨日はほんとマイナス何度とかだったんですけど、まあその辺お昼間は結構暑かったりもするので、その辺の温度調整はしっかりした方がいいかな。であと足元ですね、足元だけ、きっちりしてくれば、まあ、こういう情報も一切出てないんで、リアルな情報かなと思いますけど、あとですね、あ昨日ステージが、メイン会場のステージのことあんま話しなかったんですけど、ステージがこうドーンってあるんですよ、ドーンってあって、でもいわゆるこうフェスティバルのステージですね、日本のフェスでいうと、まあ、屋外のフェスで、まあ、メインとなるぐらい大きい、まあ、中堅のフェスである、よくあるメインステージよりは大きいぐらいかな。でスノーマシンちゃんと上にドーンって書かれてて、で横になんか三角形のねなんかこう装飾があって、これなんだろうと思って聞いたんですよ、これなんかあのピラミッドと か, なんかそういう感じかなと思ったら、あのお城らしくて、お城の演出みたいな、そういったあしらいも他のフェスとか他の海外フェスとかでも、もちろん日本のフェスでもなかなかない装飾だったのに、そのあたりも楽しかったなと。でメインステージ一つですよみたいな話ですけど、まあ基本的には一つなんですけど、いろんな、昨日ちょっと説明したなんか横丁みたいなのが、ちょっとプレハブみたいなのがあって、そこがちょっとずつなんかお酒売ってるだけと思ったらステージにもなってて、まあ10人か20人入ったらいっぱいなんですけど、なんかこう渋谷メルトダウンステージとかバー原宿ステージとか、なんかそういう風に名前が分かれてて、そういうところで音楽も楽しめる。でさらにですね、もう一つ、あれなんていう名前なんだろう、名前わかんないですけど、そのメインステージのトイレの近くにも、まあ、ちょっとまあ100人弱ぐらい入れるところがあって、まあ、そこも DJ が、プレイしてるのか、もう BGM が鳴ってるだけだったのかもしれない、僕がいた時間は。ちょうどあのバックストリートボーイズが流れてて、大合唱みたいな。オーストラリア人はね、とにかく歌うんですよ。オーストラリアのフェス行った時に何回も行ったことあるんですけど、オーストラリア人ってもう割と歌うというか、なんかまたちょっとそのイギリスとかアメリカとか、その欧米とは違う、欧米のそのフェスとは違う雰囲気なんですけど、なんかその感じが展開されてて、もちろんそのメインステージの方でもめっちゃ歌うし、めちゃめちゃ盛り上がるんですけど、けどオーストラリアのフェスって結構激しいイメージが僕はあったんですね。結構こうなんていうんですかね、こう肩車して、こう昨日とかね傘をこうベーってやって、日本のフェスだとなかなか傘差してるフェスはないんですけど、それでも別になんかこうみんなこうなんか傘やめろとか言うわけでもなく、なんかこう楽しそうにやってるんですけど、あのちょうどね、でもそのオーストラリア人のフェスのこう激しい遊び方が日本っていうのプラス、あのちょっと寒さで緩和されててめちゃめちゃいいぐらいなんですよ、ちょうどいい激しさみたいなちょうどフジロックぐらいになるんですよ、か夏 の, あのめっちゃテンション高い、あの日本人も外国人もいっぱいいるようなテンションぐらいに9割が外国人のになるっていうね、やっぱこう冬のちょっとおっとりというかね、こうしっとりとした感じがあの反映されてるような、そういう客層っていう感じですね。まあそういうところがあの面白かったかなと。あと何か伝えておく、まあ、服装、まあ、ステージ、まあ、来年ねもしかして来る方がたくさん増えるかもしれないですけど、なんか日本のスタッフも今年から入っているみたいなことがあって、その PR 面であったりだとか、もう少し日本人も呼んでいこうみたいな流れも出てくると思うので、まあアプリとかホームページとか基本的にはもう英語だったんですけど、まあ、チケットが日本語で買えるようになったりだとか、まあ、そういった面は割と 来年から改善というか変わっていくんじゃないかなというふうに思います。まあたとえ日本人が増えたとしてもちょっとや外で崩れるようなこの世界観ではないので、まあ、僕はもっと日本人が増えてそこがミックスされて、まあ来てるオーストラリアの人も日本の人と絡んだりだとか、もっとね日本のお客さんとこう飲んだりだとか、そういうのをしても楽しいのかなと思ったので、僕は来年も来たいなと、絶対来ようと思ってるので、これはいいフェスを見つけましたよ。はい。でもただですね、もう一つ面白いフェス、オーストラリアのフェス、オーストラリア人が多い、外国人が多いフェスだなと思ったのが、そのカルチャルリスペクトみたいな、その文化へのリスペクトみたいなのをしっかりねみたいなのがちゃんと SNS とかで出されてるんですね。これ何かって言いますと、これね面白いというか、まあ普通そういうのはね出たりはしないんですけど、ちょっと今ホームページを見ますね。カルチャルリスペクト in Japan ということで、Importance of culture and respect in Japan ということで、こう文化へのリスペクトみたいなを大事にねみたいな、こう日本にはこういうルールがあるよみたいなことがちゃんと公式ページのでかいところで書かれたり、 SNS のストーリーとかでどんどんって上がったりして、初め何なんだろうと思ったら、いろいろ日本に来て、ちゃんとした行動を取ってくださいみたいな、例えばそのドラッグであったりは日本ではすごいリストリクト厳しくなってるから気をつけてねであったり、そのドリンキングエイジ20歳以上じゃないと飲めないよとか、そういう日本の海外フェスの外国人が多い本当にオーストラリアのノリだけど、そこはちゃんと日本だってことをわきまえてねっていうことを結構しっかり書かれてて、まあ、このあたりも罰金いくらだよみたいなのが書かれて、このあたりはおそらくその、まあこうやって外国人が多いエリアではあるものの、やっぱりこう地元の人にとっては、まあ、スキー客で外国人多いのは慣れてると思うんですけど、こう何千人っていう方が来て、でこう夜までこうはしゃいでるみたいな、あんまり多分ないと思うんですよね。だからそういうのもあって、今日も宿の人に話したら、なんか昨日はすごいもう街が大騒ぎで、そのなんかやってるんでしょ音楽イベントみたいなので、まあ、その全員が全員知ってるけど、その中身がどんなものかは知らないみたいなところもあったりもして、で僕も結構説明して、まあ、こうこうこうで日本人はあんまいなくてみたいな話もしたんですけど、もちろんその主催とかは地元関係のオーストラリア人でちゃんと行政とかやり取りとかはしっかりしているそうなんですけど、まあ一人一人のお客さんまではそういうのは行き渡ってないので、もちろん夜騒いだりだとか、まあそういうことも結構あったようで、過去の開催で例えばローソンがですねこの12時で閉めますみたいな、過去に、結構はしゃいだ人がいたんでみたいなこととかもあったので、まあそういった面も、しっかりやっていこうっていうのが、まあ今後のこのスノーマシーンのなんか意思表示として現れてると。まあ初めもねフジロックとか、まあいろんな大きいフェスそうですけど、初めは海のものとも山のものともみたいな、音楽フェスってなんだろうみたいなとこあるんですけど、まあそういったところを今後こうより改善していくというか、今もできている部分はあるけどできてない部分もおそらくあると思うので、その辺がより変わっていくんじゃないかなと。でまあ日本のスタッフも入ったりもして、まあそういったところも少し変わっていったり、日本のお客さんが来ることでそういった面が何か変化するみたいなことも、まあ、期待したいなとは思っているところです。まあ、とにかく本当にこのもう僕は2日間ぐらいしか入れなかったんですけど、4日間フルでこのスキースノーボードもちゃんと楽しんで、家族とかで友達とかファミリーとかグループで来ても楽しめるフェスだと思うので、逆にこんな面白い文化がこうやってオーストラリアの、こうやってスキー客だけに閉ざされてるっていうのはなかなかもったいないと思うので、まあ、広く楽しめるなんかこう冬の遊びとして広がっていけばいいかなというふうに、思いました。いやでも本当にインバウンドの視点とか、そのフェスティバルがこうローカルとどういうふうに結びついていくのか、まあそんないろんなハレーションとかもあると思うんだけど、これからどうなっていくのかっていうのが本当に楽しみになるフェスだし、一つのフェスティバルとしても文化としてなんか新しいものが生まれているような感じ。まあ、日本のフェス何に似てるかっていうと何にも似てない、なんかフジロックの夜の感じとかソニックマニアのなんかパーティー感とか、そういうのには少し近いかなと思ったり、発見感でいうとなんかタイに行った時にワンダーフルーツを初めて見つけた時みたい なんかああいうこうワクワク感みたいなのがあったので、ぜひ、参加していただけたらと思います。フェスシーズンもねもうすぐインするということで、インする前にこれがあるよっていうのを今回伝えられて、よかったですということで、今年もたくさんフェスに 遊びに行きたいと思います。それでは皆さん、またどこかのフェスでお会いしましょう。お相手はフェスティバルジャンキー津田翔太郎でした。